ただいまより2022年7月31日第5主日礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌26番ます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文10-32編。講読文10-32編。その咎を許され、不義を主に負わせらせらぬ者、我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、 汝の御手は夜も昼も我が上にありておもし。かくて我、汝の御前に我が罪を表し。我へ楽、我が咎を主に言い表さんと。されば神を敬う者は何時に会うことをうべき間に何時に祈らん。何時は我が来るべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り。我何時を教え、何時を歩むべき道に導き。何時ら分け前なぎ馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるになかれ。悪しき者は悲しみ多かれど、正しき者よ、死を喜び楽しめ。聖書をお読みいたします。ヨハネの手紙1:5-18-21までお読みいたします。新約聖書の447ページ下の段です。ヨハネの手紙1:5-18。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私は知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実の方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し、導いてくださいます、天のお父様。今朝も健康を与えられ、御堂に集い、主を賛美し、御言葉をお聞きし、共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。また、ご家庭に見て、共にネット礼拝を守ることのできることを感謝します。この1週間、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。この新しい週も、あなたに感謝と賛美を捧げる生活を過ごすことができますように。そして私たち生活のすべてをあなたの導きにお委ねすることができますようにしてください。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。暑い日々を過ごしています。コロナ感染者が増えています。医療も逼迫しています。日々の生活において社会経済活動にも影響が起きてきています。一人一人がこのことを覚えて、どのようにしたら感染しない、感染させない行動をすることができることを覚え、日々の生活の歩みを守っててください。今朝は棚橋牧師よりヨハネの手紙を通して、私たちは知っていますと題して御言葉を学びます。 語られる棚橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。新しい週も聖霊によって導かれ、御言葉を糧に歩むことができますように。夏休みを過ごしています幼稚園に集う園児たち、教会学校に通う小学校の子どもたち、すべてのものが神様と共に歩むことができることを感謝し、喜びを持っていつも神様に愛されていること、守られていることを覚え感謝し、日々歩むことができますように。越谷教会において牧会されています石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。今朝日本各地で持たれています礼拝をすべて守ってください。越谷教会の歩みを守り導いてください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌85番。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教。私は知っている棚橋千恵美牧師です。
私は知っています。ヨハネの手紙1で最後の結びのところでこの言葉が3度繰り返されております。 その第一は、ヨハネは、すべて神から生まれたものは罪を犯さない、つまりキリスト者は罪を犯さないというのです。原文ではここは現在形になっています。罪を犯し続けずという意味になります。罪を犯し続けずにいられるのはキリストが悪いものであるサタン悪魔から守ってくださるからだというのです。この18節はかつて主イエスが父なる神に祈られたこと、ヨハネによる福音書17章の15節で主イエスの長い祈りがありますが、その中で私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることですと、そのように祈っておられます。そのことが思い起こされます。それでは第二のこと、私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのですというのはどうでしょうか。排他的なようにも聞き取れるような気がいたします。でも決してそうではなくて、キリスト者である私たちもかつて私たちもまた悪いもののうちに支配されていたのです。聖書は人間が神が望まれることを神が望まれる時になすこと、つまり神ご自身の指示に従うべきことを語っています。私たち人間にとって最大の誘惑は自分自身で何が善で何が悪か、神の助言をもはや必要とせずに知ろうとすることです。創世記の失楽園の物語、アダムとエヴァの物語には人間のその様を描かれていると思います。エデンの園で神は人に善悪の知識の木からは決して食べてはいけないと、食べると死んでしまうと言われたのに蛇に誘惑されました。蛇の誘惑にその誘惑も避け得ないものではなかったのにもかかわらず、人は禁断を犯したのです。善悪を知るものとなる危険に踏み切ったのです。善悪を知る、つまり自分が神のようになる、自分を本意に生きていることになるということです。ヨハネの手紙1におきまして、罪と死の支配的な現実の支配を真理に背く悪魔の技であることを示しています。悪の支配下にある、ここに神の子イエス・キリストが御業が必要とされることが示されてまいります。この手紙の4章2節3節に反キリスト、偽預言者と呼ばれる人たちが出てまいります。そういう人たちが存在していたわけです。反キリスト、偽預言者というのはこの時には彼らは神の子が神の御子であるイエス・キリストが私たちと同じような汚れた肉体を持って人間になるはずがないという考え方に甚だしく傾いていったのではないかと言われています。そして彼らは結局はイエス・キリストが私たちと同じ体を持って来られたということを否定したのです。自分たちで得たその知識を彼らは誇っていたと思われます。 イエス・キリストは私たちと同じ人間になってくださいました。人となられたキリストは罪が全くないお方であるからこそ、だからこそ私たち罪人の代わりに十字架についてくださることができたのです。これが正しい信仰です。私たち誰でもどの人間にも罪がないということはありえません。詩篇の51編5節から6節と9節に次のようにあります。よろしければ旧約聖書884ページから885ページをご覧いただきたいと思います。詩篇の51編5節から6節、あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。続いて9節、イソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように。ダビデが背景となっていると言われるこの詩篇でありますが、罪はどこまでも神の前に犯す罪のことです。罪とは神の前に犯す罪です。それゆえに神ご自身が解決してくださらなければ私たちは誰も救われないのです。しかし罪を消す神の無償の恵みについてのこの素晴らしい告知は、代価は払わなければなりません。償うのは神ご自身であり、その神が全ての人のために一回限り償われたのです。そして支払われた最高の値は十字架の上でのイエス・キリストご自身の死でありました。イエス・キリストご自身の十字架により私たちの罪は無償で取り除かれたのです。そして取り除かれるのです。なぜなら神がその代価を支払ったからです。私たちの日常、私たちの人生は忠実さには限界があり、そして希望を持ったとしても失望を呼び、愛には欠けたところばかりです。それゆえに私たちは誰でも、おそらく誰でも、何か絶対的なもの、絶対的に頼りたい、当てにしたい、どんなことが起こっても不安を打ち消してくれるものを求め続けます。絶対的なもの、それは神であり、人は皆知らずして神を求めている証拠なのではないかと思います。人はまた影のない光はなく、価値の変動することのない宝はないことを知っています。ところがある時、それは突然であるかもしれませんし、あるいは静かに訪れるかもしれません。私たちは無条件な神の愛と許し、神がイエス・キリストにおいて私たちに与えられた無償の贖いを理解するのです。イエス・キリストの十字架の贖いが私たちを驚かし、そして心熱くされ、心刺されて罪の重荷から解放されて悔い改めを引き起こすのです。罪は普遍的です。 罪は存在し続けます。事実、罪は改心した後でも私たちキリストさんにつきまとうものです。ただ罪の意識と神の恵み深い確かさとを私たちが持つのは、それは同時に起こることです。自分には罪がある、その罪を意識したとき、神の恵み深いその憐れみの確かさが私たちの心に迫ってくるのです。だから私たちは自分をありのままに、全くの無力、罪の繰り返しを含めて受け入れてくださる神の恵みの大きさを、そこで私たちは受け取るのです。理解するのです。聖霊によって理解することが許されるのです。すべての人がこの唯一の贖いの恵みを受けるべく招かれています。イエス・キリストはあらゆる人間のために、何ら差別なく、あらゆる場所の人間のために十字架にかけられたのです。私たちキリスト者の特権は、私たちが許され、罪が許され、そしてこの許しがイエス・キリストによって成し遂げられているということを知っていることです。この手紙の最後に、子たちよ偶像を避けなさいとあって、ここで終わっています。唐突のような、そのようにも思えますが、しかしそうではありません。偶像というのは目で見ることのできる形あるものばかりではありません。神以外のものを第一とすること、神以上に大事なものをあるとすれば、それが偶像であります。神以外に頼るものがあるとするならば、それが全て偶像であり、それは常に私たちの心の中に生まれるのではないでしょうか。私たちの心にどこかに神以外のものに頼ってしまう、頼りたくなる、そういった私たち人間なのだと思います。信仰の生活は神によって導かれた生活です。罪というのはこの神との交わりを失うことであり、神に導かれようとしないことです。私たちは罪を犯さない日はないかもしれません。しかし、ただキリストが十字架にかかって、どんなに大きな憐れみと熱心と思って私たち人間を救おうとされたかを私たちは知るべきです。そしてキリスト者は罪を犯すことはないとは、ただただ神とイエス・キリスト、そして聖なる神が私たちを捉えてくださり、恵みの憐れみ言葉を語りかけてくださり、絶えず私たちを悔い改めへと導いてくださるからです。私たちは知っています。三度繰り返されるこの言葉、これはここに語られている偉大な確信が、力強い確信が、イエス・キリストを信じる正しい信仰を持つ人のすべてをつなぐのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちは知っています。その力強い確信に私たちも声を同じくして、心からそれを告白したいと、そのように導かれます。 どうぞこれから始まる一日一日が神とイエス・キリストと聖霊なる神によって支えられ、守られ、導かれていくことを心に深く確信して、ともどもに歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。この世界中に混乱や苦しみが沈み、混乱で取り巻かれているように思われる現実があります。その中にあって、どうぞ私たち一人一人を神様の平和の器として用いられますように、どうぞ導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌524番。捧げいたします。 昭栄543番引き続き棚橋牧師より祝祷いただき、高僧をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。